6月に入ってから、私は用事があって青森へ行き、偶然労働者のデモを見ました。それまでの私は、社会運動または政治運動というようなものにはあまり興味がないというよりは、絶望に似たものを感じていたのです。誰がやったって同じようなものなんだ。また自分がどのような運動に参加したって、所詮はその指導者たちの名誉欲か権勢欲の乗りかかった船の犠牲になるだけのことだ。何の疑うところもなく堂々と所信を述べ、我が言に従えば必ずや汝自身並びに汝の家庭、汝の村、汝の国、否全世界が救われるであろうと大見得を切って、救われないのは汝らが我が言に従わないからだと嘘吹き、そうして一人の花魁に振られて振られて振られ通して、やけになって交渉廃止を叫び、憤然として美男の同士を殴り、暴れて、うるさがられて、たまたま勲章をもらい、中天の息を持って我が家に駆け込み、母ちゃんこれだと得意満面、その勲章の小箱をそっと開けて女房に見せると、女房は冷たく、あら、勲五等じゃないの、せめて勲二等くらいでなくちゃねえと言い、亭主がっかり、などという、何が何やらまるで半気違いのような男が、その政治運動だの社会運動だのに没頭しているものとばかり思い込んでいたのです。それですから、今年の4月の総選挙も民主主義とか何とか言って騒ぎ立てても、私には一向にその人たちを信用する気が起こらず、自由党進歩党は相変わらずの古臭い人たちばかりのようで、まるで問題にならず、また社会党共産党は嫌に調子づいてはしゃいでいるけれども、これはまた敗戦便乗とでも言うのでしょうか。無条件降伏の屍に湧いたウジ虫のような不潔な印象を消すことができず、4月10日の投票日にも私は叔父の局長から自由党の加藤さんに入れるようにと言われていたのですが、はいはいと言って家を出て海岸を散歩して、それだけで帰宅しました。社会問題や政治問題についてどれだけ言い立てても、私たちの日々の暮らしの憂鬱は解決されるものではないと思っていたのですが、しかし私はあの日、青森で偶然労働者のデモを見て、私の今までの考えは全部間違っていたことに気がつきました。清々はつらつとでも言ったらいいのでしょうか。なんとまあ、楽しそうな行進なのでしょう。憂鬱の影も、卑屈のしわも、私は一つも見出すことができませんでした。伸びていく活力だけです。若い女の人たちも、手に旗を持って労働歌を歌い、私は胸がいっぱいになり、涙が出ました。ああ、日本が戦争に負けてよかったのだと思いました。生まれて初めて真の自由というものの姿を見たと思いました。もしこれが政治運動や社会運動から生まれた子だとしたなら、人間はまず政治思想、社会思想をこそ第一に学ぶべきだと思いました。なおも後進を見ているうちに、自分の行くべき一条の光の道がいよいよ間違いなしに誘致せられたような大歓喜の気分になり、涙が気持ちよく頬を流れて、そうして水に潜って目を開いてみた時のように、辺りの風景がぼんやり緑色に煙って、そうしてその薄明のようようと動いている中を、深紅の旗が燃えているありさまを、ああ、その色を、私はめそめそ泣きながら、死んでも忘れまいと思ったら、トカトントンと遠くかすかに聞こえて、もうそれっきりになりました。一体あの音は何でしょう。ニヒルなどと 簡単に片付けられそうもないんです。あの、トカトントンの幻聴は、ニヒルをさえ打ち壊してしまうのです。夏になると、この地方の青年たちの間で、にわかにスポーツ熱が盛んになりました。私には、多少年寄り臭い実利主義的な傾向もあるのでしょうか。何の意味もなく真っ裸になって相撲を取り、投げられて大怪我をしたり、顔つきを変えて走って誰よりも誰が速いとか、どうせ100メートル20秒の組でどんぐりの背比べなのに、バカバカしい。というような気がして、青年たちのそんなスポーツに参加しようと思ったことは一度もなかったのです。けれども、今年の8月に、この海岸線の各部落を縫って走破する駅伝競争というものがあって、この郡の青年たちが大勢参加し、この A の郵便局もその競争の中継所ということになり、青森を出発した選手が、ここで次の選手と交代になるのだそうで。午前10時少し過ぎ、そろそろ青森を出発した選手たちがここへ到着する頃だというので、局の者たちは皆外へ見物に出て、私と局長だけ局に残って簡易保険の整理をしていましたが、やがて「来た来た」というどよめきが聞こえ、私は立って窓から見ていましたら、それがすなわちラストヘビーというもののつもりなのでしょう。両手の指の股をカエルの手のように広げ、空気をかき分けて進むというような奇妙な腕の振り具合で、そうして真っ裸にパンツ一つ、もちろん裸足で、大きい胸を高く突き上げ、苦悶の表情をよろしく首をそらして左右に動かし、よたよたよたと走って局の前まで来て、うーんと一声うなって倒れ、よし、頑張ったぞ、と、付き添いの者が叫んで、それを抱き上げ、私の見ている窓の下に連れてきて、用意の手おけの水をざぶりとその選手にぶっかけ、選手はほとんど半死半生の危険な状態のようにも見え、顔は真っ青でぐたりとなって寝ている。その姿を眺めて、私は、実に異様な感激に襲われたのです。可憐などと、26歳の私が言うのも思い上がっているようですが、いじらしさと言えばいいか、とにかく力の浪費もここまで来ると見事なものだと思いました。この人たちが一等を取ったって二等を取ったって、世間はそれにほとんど興味を感じないのに、それでも命がけでラストヘビーなんかやっているのです。別にこの駅伝競争によって、いわゆる文化国家を建設しようという理想を持っているわけでもないでしょうし、また理想も何もないのに、それでもお体裁からそんな理想を口にして走って、もって世間の人たちに褒められようなどとも思っていないでしょう。また将来大マラソン家になろうという野心もなく、どうせ田舎のかけっくらでタイムも何も問題にならんことはよく知っているでしょうし。家へ帰ってもその家族の者たちに手柄渡しなどする気もなく、かえってお父さんに叱られはせぬかと心配して、けれどもそれでも走りたいのです。命がけでやってみたいのです。誰に褒められなくてもいいんです。ただ走ってみたいのです。無報酬の行為です。幼児の危ない木登りにはまだ柿の実を取って食おうという欲がありましたが、この命がけのマラソンにはそれさえありません。ほとんど虚無の情熱だと思いました。それがその時の私の空虚な気分にぴったり合ってしまったのです。私は局員たちを相手にキャッチボールを始めました。ヘトヘトになるまで続けると、何か脱皮に似た爽やかさが感じられ、これだと思った途端に、やはりあのトカトントンが聞こえるのです。あのトカトントンの音は、虚無の情熱をさえ打ち倒します。もうこの頃では、あのトカトントンが いよいよ頻繁に聞こえ、新聞を広げて新憲法を一条一条熟読しようとすると、とかトントン。局の人事についておじから相談をかけられ、明暗がふっと胸に浮かんでも、とかトントン。あなたの小説を読もうとしても、とかトントン。こないだ、この部落に火事があって、起きて火事場に駆けつけようとして、とかトントン。おじのお相手で、晩ご飯の時お酒を飲んで、もう少し飲んでみようかと思って、とかトントン。もう気が狂ってしまっているのではなかろうかと思って、これもとかトントン。自殺を考え、とかトントン。人生というのは一口に言ったら何ですか？と私は昨夜、叔父の晩酌の相手をしながら、ふざけた口調で尋ねてみました。人生？それはわからん。しかし、世の中は色と欲さ。案外の名刀だと思いました。そうして、ふっと私は、闇夜になろうかしらと思いました。しかし、闇夜になって1万円儲けた時のことを考えたら、すぐ、とかトントンが聞こえてきました。教えてください。この音は、何でしょう。そうして、この音から逃れるにはどうしたらいいのでしょう。私は今実際この音のために身動きができなくなっています。どうかご返事をください。なお最後にもう一言付け加えさせていただくなら、私はこの手紙を半分も書かぬうちにもうとかトントンが盛んに聞こえてきていたのです。こんな手紙を書くつまらなさ。それでも我慢してとにかくこれだけ書きました。そうして、あんまりつまらないからやけになって嘘ばっかり書いたような気がします。花江さんなんて女もいないし、デモも見たのじゃないんです。その他のことも大概嘘のようです。しかし、とかトントンだけは、嘘でないようです。読み返さず、このままお送りいたします。敬具。この奇異なる手紙を受け取った某作家は、無残にも無学無思想の男であったが、次のごとき返答を与えた。拝服。気取った苦悩ですね。僕はあまり同情してはいないんですよ。十指の指さすところ、十目の見るところの、いかなる弁明も成立しない醜態を、君はまだ避けているようですね。真の思想は、H よりも勇気を必要とするものです。マタイ十章28。身を殺して魂を殺し得ぬ者どもを恐るな。身と魂とをゲヘナにて召し得る者を恐れよ。この場合の恐るは、畏敬の意に近いようです。このイエスの言に、霹靂を感ずることができたら、君の幻聴はやむはずです。夫人。とかトントン、太宰治。群像、昭和22年1月号発表。定本、ビヨンの妻、新潮文庫、新潮社。1950年、昭和25年12月20日発行。1985年、昭和60年10月30日、63刷り改版。1996年、平成8年6月20日、88版。